Subu, My Home Radio, My Home Radio.
One roof, one nation. 82.5 Northwave.
増田香織です。ここからの時間は暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする30分のプログラムです。一緒に番組を進めていくのはこの方です。
住まいの相談窓口結ぶ代表布広直之です。
布広さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
布広さんのご紹介も改めてしていきましょうか。
ありがとうございます。
布広さんと言いますと、もう全国各地でこの住まいにまつわるお仕事をこれまでされてきているんですよね。
は
い、
そうですね、もう北は北海道から南は九州、鹿児島まで、各地域地域に根ざしたですね住宅関係をやってらっしゃる会社さんとお付き合いがございますんで、
はい、
やっぱり地域に根ざしたお家作りとか生活の応援みたいなものに熟知してるつもりではおります。
そんな布広さん、いろいろなご経験がおありですので、それを踏まえてリスナーさんと建築会社さん、ハウスメーカーさんを結ぶそんな立場として、はい、今週もお話を伺っていきます。この番組はマンスリーでいろいろな建築会社やハウスメーカーさんなどをご紹介していきます。今月は紋別郡遠軽町に本社があります渡辺組をご紹介しています。
今回で3回目ですよね。
そうですね、
ちょうど前回の時にトレーラーハウスっていうね、動き回る建物というか、
はい、
空間のお話伺ってすごい可能性を感じたんで、
そうでしたね、
今週はちょっとその今回はその展開のお話をさらに伺いたいなと思ってます。
今日は本当にもっとトレーラーハウスのお話を具体的に広げてお伺いしていこうと思っております。それでは早速番組スタートしていきましょう。
ムスブ、マイホームラジオ、マイホームラジオ。
マイホームを検討されている方や生活を豊かにしたいという方に向けた情報をお届けする暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ。今月は紋別郡遠軽町に本社があります渡辺組をご紹介していきます。株式会社渡辺組代表取締役社長、渡辺裕樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺組、改めましてのご紹介なんですけれども、創業が1906年ということなんですよね。その時その時のこう地域オホーツクの問題を解決するために事業の多角化を進めて、現在はいろんな事業を携わっていらっしゃいまして、土木事業、建築事業、不動産賃貸事業、それからトレーラーハウス事業でしょ、発電事業、あとは山林事業、下宿事業ということで、これだけ多くの事業を渡辺社長行っていらっしゃるんですもんね。
はい、創業1906年ですので、2年後に120周年ということになります。で、現在はグループ会社含めて10社、合計10社で、経営を行っております。
10社、これもね、布広さん、素晴らしいことですよね。
そう、一人何役の社長業をこなしてらっしゃるか。
いや、もう大変ですね
お疲れ様です。ご苦労様です
それが本音かもですよね、その中で前回はトレーラーハウス事業のお話を伺いまして、実際に私たちそのトレーラーハウスの中で収録をして、1週目と2週目は番組をお届けしていきました。布広さん、はい、もう本当に聞けば聞くほど魅力的だなと思うトレーラーハウスでしたよね。
いや、本当そうですよね。中に入ってまさに収録したわけなんですけど、何の違和感もない、トレーラーっていう感じがしなくてですね、
はい、
本当に東京都内によくある、前回もお話ししちゃいましたけど、学生が一人住まいしそうなワンルーム、すべて収まってて、はい、
うんうん、
もうだから何の不便もないですよね。で、
はい、
あれが車で牽引されて場所を移動できるっていうことは、なんかこう可能性がとことん広がるっていうか、
いやー、その可能性を私もすごく前回までの話で 感じましたよね、うん、この辺のねお話を今週はさらにこう深掘りをして、は
い、なんか社長が夢があるみたいなんでいろいろ
ねえちょっと聞くのすごい楽しみなんですけれども、あの渡辺社長今後、まあ、展開もお伺いしていきたいんですけれども、実際今あのソーラーパネルだったりあとはあの災害の時にも活用できるというそういったこう方向性もトレーラーハウスって終わりなんですもんね。
はい、今寒冷地仕様のトレーラーハウスを開発して約5年が経ったんですけれども、まあ、寒さに強いだったり、強度が強いっていうことについては、まあ、この5年の中である程度完成が見えてきた感じではあるんですけれども、
はい、
まあ、あの1月に起こった能登の地震等々あの、まあ、厚真の地震もあったりとかしまして、うん、あの災害が起こるたびに現地に駆けつけるトレーラーハウスというのがやっぱり注目を浴びるんですね。なので品質についてはもうクリアしたので、この次は、まあ、災害にいかにこうすぐに対応できるかっていうところを少しポイントとして開発をしていこうかなというふうに考えています。
すぐにという今お話がありましたけれども、具体的には例えばどういった部分なんでしょう。はい、
あの能登の地震もそうだったんですけれども、あの水道が寸断されてしまって、うん、で結局、ね、トイレが使えない、うん、お風呂に入れないということがかなり問題として起こったんですけれども、
はい、
まあ、例えば、水道下水道につながなくても用を足せる、バイオトイレというものがトレーラーハウスの中に、置かれていればすぐに駆けつけてすぐに使うことができるだったりだとか、あるいはその電気もあの寸断されたときに、例えばソーラーパネルを屋根あるいは側面につけて、自家発電をしてその電気を持って照明をつけたりだとか、エアコンを稼働させたりする、まあ、そういう電気水に接続しなくてもすぐに使えるっていうものがやっぱり今かなり求められていることかなと、まあ、オフグリッドという言い方をしますけれども、結局移動はできるんですけれども、
はい、
電気をつないで水道もつなげないと結局お風呂やエアコンは使えないというのが今のトレーラーハウスなんですけれども、やっぱりそれをつながなくてもすぐに使えるようにするためには、まあ、どうしたらいいのかということをしています。で今東京の提携先では例えば雨水を循環させて飲み水にするっていうふうに、浄水の方もつながなくてもできるようにするっていうことも今あの検討しているというところですね。
それできたら
いいです ね、
ね、
まあ、やっぱり家屋が倒壊しちゃったり住めなくなったりっていうことなんで何よりも家屋だとは思うんですけど、
はい、
確かにおっしゃる通り電気がなければ、
うん、
上下水道につながらなければこれらをですからもう建物そのもので解決しちゃおうっていうことですよね。
そうですね、もう完全に持っていってすぐ置けば、
うん、
すぐ使えるっていうものがやっぱり緊急時には求められるのかなと、
うん、じゃあこの辺のこう実現化というのも今まさにこういろんな地域で進めている段階、
はい、
ということなんですね。
今三沢ホームさんと一緒に、研究してますけれども、栃木県の方で、そういった取り組みの実証実験を今していて、
はい、
それが始まったところですね、
うん、ということは今後渡辺組としてのトレーラーハウス事業としても、まあ、そういったところもやはり、
ね、
力を入れていこうという、
はい、あのソーラーパネルをつけるっていうことはそんなにハードルは高くないので、
うん、
あのすぐにできたりするんですけれども、
ええ、
ただあのやっぱりコスト面がやっぱりどうしても上がってきたりとかするので、まあ、その辺の折り合いをどうするのかっていうのが課題かなというふうに思います。
やはり今あのモバイルニーズも高まっているというところでは、うん、こういったソーラーパネルがあると本当にそのトレーラーハウスの中である程度こう本当に緊急時も完結できるようなものになり
う
るということですもんね、
はい、
ここにも布広さん可能性を
本当ですよね、
感じますね。
やっぱり緊急時にそのまま箱といったら失礼ですけど、トレーラーのそれがそのままインフラに変わるっていう ね
だって北海道だっていつ何時ねそういったことが起きるかってわからないわけですから、そういった事業やってる地元の企業さんがあれば
確かに 心強いですね。
ですよね。なんかどんどんあの進めていただいて、はい、何かあった時にね、多くの方の役に立つ、ね、そんなトレーラーハウスで、ね、はい、北海道にあったらなという、ね、気持ちになりました。前回ちょっとお話をお伺いした中で、今後の新たなこのトレーラーハウスの活用法、展望というところで、うん、ちょっとワクワクするような取り組みを今されているということで、
はい、
そちらについても伺っていきましょうか。
はい、あのトレーラーハウスは、まあ、移動ができるということが、まあ、最大のメリットになるんですけれども、
はい、
やっぱりあのどうせ泊まるなら、例えば景色がすごいいいところで泊まりたいだとか、うん、あのまあ、絶景で中にこうポツンと置いて、まあ、泊まりたいということがあるんですけれども、
いいないいな
あのそれだけでも十分成り立つんですけれども、今開発をしているのがですね、純和室トレーラーということで本当に畳を引いてですね、あの、まあ、小上がりがあって、まあ、障子があってですね、あの、まあ、照明も全部和、内装も全部和っていう、はい、ところで本当にあの茶室ごと移動してきたような、本当にこだわった和室っていうのを今作ろうとしています。でそれが絶景の中にあると、はい、まあ、例えば外国人の方にとっては、
うん、
まあ、アメイジングっていうかですねあのすごい経験ができるというか、うんうん、まあ、そういうあの次はもう面白い尖った商品をですね、あの作っていこうかなということです。これ5月ぐらいにはできてくるので、もしできたらですね、また見に来ていただいて、
もう時期ですね、
まもなく、はい、その内装も含めて出来上がるってことなんですか。はい、うわこれはもう渡辺社長の頭の中に描かれていたものが、
そうですね、あの昔からもう純和室タイプで、はい、本当に座椅子があって、いわゆるその温泉旅館の今みたいな、
はい、
まあ、そういう感覚ですよね。お茶を飲みながら、まあ、お茶を立てながらですね、音楽もかけずに、
はい、
外の景色を見ながらお茶を飲むようなですね、
で畳の香りを、
そうですね
お茶の香りと一緒にな
んだけど絶景の中にいるっていうような、はいはいはい、まあ、そういうことができるとまた北海道も面白くなるかなっていう、そういうイメージを持って今取り組んでいます。
北海道絶景だらけですもんね。
いや私も本当にそこ思ってました。もうどこに行ったって絶景あるでしょと思って。
絶景あるけど施設がなかったりとか、
そうなんです
よ、いう、なんかギャップっていうのか課題っていうのか、それをトレーラーハウスだと一気に解決できちゃう、
はい、なのであのお花畑の中に和室があるだとか
わー最高、
スキー場のゲレンデの途中に和室があるっていう、その規制概念をもう壊した取り組みをできたら面白いかなと。
そう、もう社長の頭の中を覗いてみたくなりますねこのアイデアと企画力がどこから一体湧いてくるんだろうって
本当ですよね。前回も確かその建築しちゃうからコストがっていう話もあったと思うんですけど、
はい、
だ確かにそのゲレンデの途中に茶室がある、面白いんですけどね、これ建築しちゃうとそのニーズが薄くなるとちょっとコストになっちゃいますもんね。大変なことになると。
でも誰が作ったんだこれはって
そうですよね、持っていけばいいんですもんね。
そうです。
でそこでちょっとニーズが下がったら他のとこ持っていけばいいんですもんね。
そうです。
面白い。
いやーこれは新たな可能性がもう間もなく誕生ということで、もうなんか畳の香りが今スタジオにしてくるんじゃないかっていうぐらいこう、はい、リアルに今イメージが広がってます。
絶対見に行きますよ、
はい、
行きたいです。
今それに加えて例えばサウナトレーラーだとかですね、あの付随したものをどんどんこう付け足して行けるように今考えています。で、まあ、ゆくゆくはそういうモバイルだけで街づくりといったら大げさですけれども、まあ、モバイルコミュニティみたいなものができれば、まあ、過疎の地域でもまだまだ盛り上がる
ん
じゃないかなというふうに今思っています。
宿泊業許可を取んなきゃいけなくなる。
そうです、はい、
あそうなんですね
展開がね本当に現実になっていくとってことですよね、
はい、いやーこうますますこのトレーラーハウスというのがこれからの時代、ね、どんな形でしかもここ北海道で広がっていくのかというのがもう楽しみでなりませんね、
はい、これからももっと面白いアイデアがあればどんどん実現してですね盛り上げていけたらいいなと思ってます。
いやオホーツク初の会社から、はい、北海道をどんどんこう各地域盛り上げていって、ね、くださるだろうな社長という思いがしてまいりました。今だったら本当ね、野博さんもおっしゃったように外国人の方が北海道もインバウンドたくさんいらっしゃってるので、うん、
はい、
需要としてはもう
十分ですよね、
ありますし、はい、地元の私たちだってそんな体験はまでしたことないですから、うん、はい、ね、ちょっと茶室、うん、行きたい。着物着て私あの
お着物召されますもんね。
最近、はい、勉強中なのでね夢が広がりました、はい、あとはこうトレーラーハウスというところで何かさらに今後こんなことをやっていきたいなというのは渡辺社長の中に描いているものはまだまだ終わりだったりしますか？
そうですね、まあ、展示場が今まだ2カ所しかないので、まあ、展示場なんかも少し増やしていって、
はい、
やっぱり実物を見た時の感想っていうのがだいぶイメージと違ったと思うんですけれども、うん、たくさんの方に見ていただけるような場所をどんどん作っていきたいなというふうに思っています。
トレーラーハウスの展示場の箇所を、は
い、やっぱり 現物を見ないと、
うん、
あんなに大きいものだ多分お二人も見て思ったと思うんですけど、
そうですね、
実際見ていただけるところを増やしていきたいなというふうに思います。
本当にねコンパクトに、これからはもうね、家族少なかったらコンパクトにねトレーラーハウスでも移動しながら過ごせちゃうんじゃないかなっていうぐらいのねトレーラーハウス、今日もお話を聞いてさらに興味を持ったという方いらっしゃると思います。災害のための対策を考えている会社の方とか、あと自治体の方も含めて一度見てみたいという方もね多くいらっしゃると思います。展示場は今2カ所という場所、ね、お話ありましたように石狩とそれから遠軽の2カ所場所があるんですよね。
はい、石狩の住所はですね、石狩市新港南2丁目725番の3にあります、
うん、はい。で一つ目が石狩市、そして遠軽にもあります。こちらも住所を教えていただけますか？
はい、遠軽の展示場は紋別郡遠軽町豊里258番地、ちょうど遠軽インターチェンジを降りてすぐのところになるんですけれども、うん、弊社の敷地内に展示をしております
ということですので、気になるという方はぜひとも渡辺組のホームページ、こちらに行っていただくとお問い合わせの欄がありますので、こちらからぜひお気軽にどうぞ。渡辺組電話番号もご案内します。 0158-42-3171 0158-42-3171 です。もうぜひとも野博さん一度見ていただきたいですよね。
そうですね、可能性広がっていくと思いますね、
はい、ぜひともお問い合わせしてみてください。来週も株式会社渡辺組の魅力をたっぷりとお伝えしていきます。渡辺社長、今週もありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
ありがとうございました。
My Home Radio、
暮らしを豊かに結ぶマイホームラジオ、あっという間にお別れの時間となりました。
あっという間でしたね、本当に。
今週も株式会社渡辺組ご紹介しました。改めて野博さん、トレーラーハウスの事業のお話を聞いて、
はい、
いかがでしたか？
渡辺さんがおっしゃってたモバイルコミュニティっていう、はい、いろんな機能があるトレーラーハウスがちょっとコンパクトに集まることで、ちょっとなんていうでしょう、街というかコミュニティの機能を満たすような、
はい、
っていうお話ありましたよね、あれ僕ね手挙げて参加したいんですよ。
うちの
カフェスタンドを結ぶやってますから、
はい、
その中にスペシャルティーコーヒーとね、ソフトクリームとパフェをご提供するね、
わ、はい、
仕様にしていただいて、モバイルコミュニティの一角に
ちょ
っとこう、はい、ご提供する役割になりたいなと思ってますね。
ありですよね、
はい、
だって今結構全国的にも場所によっては公園の中に
ありますよね、
そのままね、
うん、
トレーラーハウスポーンと置いて、
はい、
カフェやってたり本屋さんがあったりとか。
そうですよね、
ねえ、
ぜひちょっと僕を採用してほしいです
今聞かれてますからスタジオでね
後で正式に申し込
みます。お話がね、
はい、
広がっていくんじゃないでしょうか。そんな野博さんが代表を務める住まいの相談窓口結ぶ電話、渡辺組 も今後ご紹介もされていきますよね、はい、もうまさ
にご縁が深いと勝手に思ってますから、あのトレーラーのニーズから始まってですね、
はい、
ぜひご紹介させていただきたいなと思ってます。
あとマイホームを検討されている方、はい、まずは何から始めていいのか分かりません、うん、という方がやはりね初めての方もうほとんどだと思いますので ね、そんな時は布広さんにぜひお問い合わせを、はい、
あのもう本当にゼロから来ていただいた方がいいかなと思いますね。実は今度あのそれをセミナー仕立てにして、
はい、
4月の20日には千歳に出張でセミナー行こうと思ってるんですよ。
出張セミナーも、
はい、出張セミナーを20日の13時半からかな、
はい、
千歳文化センターだったかな、はい、というところで、はい、行いますので、これはうちのホームページご覧になっていただければございますので、
はい、
ぜひ千歳界隈の方、うんうん、エントリーしていただければと思います。
まだ申し込みも間に合いますね、
はい、
ぜひ詳しくはホームページご覧ください。あと遠方の方はズームでの相談も行ってらっしゃいますもんね、はいはい、
随時対応させていただいてますので、こちらもご遠慮なく。
ぜひともこちらの方もですね、結ぶと検索して情報をご覧ください。それでは来週もマイホームを検討、生活を豊かにしたいというあなたに向けて番組をお送りしていきます。ここまでのお相手は
住まいの相談窓口結ぶ代表布広直之と
増田香織でした。